皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、人間世界は複雑系というお話です。複雑系と単純系の話はですね、前にもしたことがあると思いますが、本も出ておりますからね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、分かりやすく言うとですね、こう、三段論法でね、A が B、B が C、C が A が B、B が C、C が D だと。いうようなですね、こう論理を積み重ねる形でよって A が C になるとか A が D になるとかいうような、そういう発想とはやっぱ通用しないのがこの複雑系なんですよね。コンピューターっていうのは複雑系じゃ困るわけですよ。コンピューターは全部単純系で論理の積み重ねで全部ができるようになってるわけでありますが、現実世界はそうじゃないですね。現実世界ってのは大体因果関係って言ったってですね、その目に見えない因果関係が突然出てくることが多くて、だから想定もしてなかった因果関係で最後物事が動くことが多いんですよね。なんでこんな要因がここで効くのかっていう答え、びっくりするような要因がよく効いちゃって最後結論が出るとかね。あるいはなんかその同時決定ってやつですよね。101匹目の猿って話がありますけど、本当に世の中って同時決定ってよくあって、なんかある瞬間に全部同時に決まっちゃうなんてこと珍しくないんですね。それ実際そういうことを体験した人ならみんなわかると思うんですね。あれ不思議だなと。なんであの時に一斉にまとまっちゃったのかなと。あるいはなんか揉めてた会議がですね、突然まとまることがあるんですよ。もうなんかですね、もうくたびれ果ててですね、結論が出ないからもうみんなくたびれ果てちゃってね。どうしようかどうしようかという元気すらなくなった時に、ふと誰かがこうしようかって言ったら、そうしようと。それがいいやって形で一瞬でまとまっちゃったとかですね。一体今までのあの会議は何だったんだと。今までのあの書類は何だったんだと。ここでこんなに簡単に決まるのは最初から決めればよかったと。こんな簡単な結論でよければ最初から揉めないでよかったんだということよくありますよね。でもあれやっぱりですね、人々が納得しないとそういう結論っていうのはみんなのものにならないんで、納得できるかできないかっていうところに、大きな違いがあるんですよ。同じ結論でもみんなが納得しなかったらその結論は実行できませんからね。要するに複雑系の体系っていうのはやっぱりみんなが納得するっていうことを前提にやらないと、そのいくら決定をしたって机上の空論ですから意味がないわけですね。命令をすれば動くという、例えばなんかコマンドを入れればその通りコンピューターが動くっていうのとは人間は違いますからね。コマンドを入れたってですね、それがどうしたって言われたら人は動きませんからね。だからそういう状況の中で世の中動いてるんで、ですからなんか最近のね、こう例えばワクチンの話なんか見るとですね、単純系の人だけ集めて世の中作ればもっと感染は減るんじゃないかとはみんな考えてる節がありますよね。そのうち言われた通りですね、マスクをする、言われた通り外に出ない、言われた通りその何て言いますかね、ワクチン打つ、言われた通りさえやれさえすれば感染落ち着くという単純系をですね、振りかざしている人たちがたくさん多いと思いますね。ある部分単純系っていうのはそれは当たるっちゃ当たるんですよ。例えばその夜道を歩くと危ないってのはその通りですよね。夜道ですね、よく危ないですよね。それからやっぱりその、天気の悪い日に山登ったら危ないですから、言ってみればある程度そういう単純系っていうのは当たるんですね。ただ問題はですね、その同意してくれるかどうかなんですね。やっぱりその同意がないとですね、物事はやっぱ進まないんですね。みんなが同意すればその単純系のルールでも大体は 7,8 割は大体収まるでしょうがね。しかし同意してくれなかったらそれ収まらないですね。同意するかしないかっていうのはそれも本人次第ですからね。だから同意する人だけ集まるって言ったってどうです。例えばアメリカだってワクチン接種完了者ってせいぜい5割か6割ですよね。5、6割ですね。日本だってワクチン接種完了者って言ったら2割から3割でしょう。だからそれはその2割から3割の人たちだけ選んで社会を作るなんて全く不可能じゃないですか、そんなことね。で、ジブラルタルみたいにですね、ほとんど全員がワクチン接種完了したと。ところがコロナでですね、感染者がどんどん出ちゃってロックダウンだと。こういう話もあるわけですよ。だから単純系で考えてやったってね、 みんなが従ったって成功しないことだってよくあるわけですよ。そういうふうに考えると何事もやっぱりですね、このそもそも薬の効く、薬効くか効かないかだってね、複雑系でありますしね、人間の体は複雑系なんですけども、それ以上にこう社会って複雑系だから、まあその一方的に何か言ってね、命令だからやれって言ったってそれがどうしたと言われたらそれっきりですから、まあなんかね、やっぱりそのあたりはいかに上手に同意を求めるかっていうのがリーダーシップの重要なポイントなんですね。まあ、リーダーシップにおける意思決定の問題っていうのは、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけども3つ大きな柱があるんですね。1つはですね、技術的に正しいかどうか、2つ目はみんなが協力してくれるか、参加してくれるかどうか、3つ目は意思決定にかける時間なんですね。でまずその技術的に正しいか間違ってるかっていうのは、まあ、例えば本当にそのですね、嵐の日にね、出航すると遭難する危険が高くなるみたいな話で、まあそれはそうだねって話なんですね。しかしこの技術的に正しいか間違ってるかも微妙なところがあるわけですね。例えばその風邪をひいた時には風呂を入っていいのか、熱がある時に風呂を入っていいのか、風呂入っちゃいけないのかって話はですね、日本人は結構風呂入らない人多いですが、西洋人結構風呂入りますよね、熱がある時にね。どっちがいいんですかっていうと、なんか微妙なんじゃないですか。ワクチンもそうだよね、ワクチンで感染広がってる国ありますよね。なんか離島って言いますか、その絶海の孤島みたいなところで最近すごい感染広がってるんじゃないですか、世界中ね。なんかポリネシアの方の国々でもね、なんか広がってますよね。なんじゃいなと思うわけですけども、まああれワクチン打ってんだよね、ワクチン打つと結構広がるじゃないですか。ですからワクチン打てばその感染しないし、それからその何ですわ、重症化もしないというのは俗説ですよね、あれね。結構ワクチン打ったって死ぬ人は死ぬしね、なんか死ぬ人の数少ないですって、だってあんた死ぬ人に自分が当たっちゃったらそれっきりだよね、そんな慰めにもならん言葉だね、そんな言葉ね。だから微妙なことってあるんですよ、技術的にね、正しいか間違ってるか。でそのそういう話については無理予習したら絶対アウトですからね、無理予習したら絶対アウトで、技術的に正しいか間違ってるかって話はまあ両論併記ぐらいのもんなんですよ。で一番大切なことは次はそのみんなが参加するかどうかですね。たとえ間違ってるやり方でもみんなが参加すればですね、後から直すっていうことはできるんですよ。要するに一つの方向行って違ってるから向こう行こうと言えば直すことができます。しかしそれはなぜかというと、みんなが同意するってことはまだリーダーシップが残っているという意味なんです。リーダーシップの働きが残っているという意味です。ところがみんなの賛成っていうかですね、みんなが同意しないっていうことになると、要するにあの人何言っても関係ないって話なんですね。そうするとまあその単純思考の人たちは、じゃあ金で釣ろうかとか権力で釣ろうとか暴力で釣ろうって話になって、でもそれもですね、こんな感じで動くものかと、暴力なんかもですね、やれるものならやってみろと、いうふうになってきたらもうそれアウトなんですね。アウトですから、やっぱりもうそうなってくるとですね、今度は次何を言っても人は言うこと聞かなくなります。言ってみると、まあ電池の充電が全部切れちゃうみたいなもんですよ。バッテリーが全部放電しちゃってですね、あともうボタンをどれを押しても動かないみたいな状態になっちゃうんですね。おそらくリーダーシップにとって一番それが今みたいな状況は恐ろしいんじゃないですかね。それがある意味で信任とか信頼と言われるものですね。信任とか信頼っていうものが残ってると、いや間違えた、これじゃあ左に行くべきだと、一旦戻って左、右じゃなかった、左に行くべきと言ったら、それは結構みんな動くんじゃないですか。実際にこう状況をみんな分かってらですね、それはこれいかんだと、いやここはまだやり直そうということで動くと思いますけども、要するに何を言ってもみんな動かないってことになると、それも組織の手をなしませんわね。組織の手をなしませんから、人々の合意が得られないという状況になったら、それはもう完全に混沌の世界ですよね。でだからあとはなんかまあそれぞれにみんな行動するか、あるいはなんか他のリーダーが出てくるかっていうことで、だからもう今までのリーダーシップはもうその時点ではもうすでにそれは消滅してるということですね。で3つ目が時間なんですね。よくまあ言ってみれば能力のあまりないリーダーはですね、時間がないからって言うんですね。すぐ決めなきゃいけないからね、俺が決めるんだと口癖のように言いますけども、それは全くのですね本人の問題なんです。 はい、すぐ決めなきゃいけないというのは本人の予知能力が低いからです。はい、未来を想定する能力が著しく劣ってるから全ての問題が、至急緊急の問題なんです。先々のことを見越して、で余計なその上乱と申しますか、余計なその妨げが入らないように上手に組織を運営していれば、それは全ての問題は事前にいくらでも検討できます。大きな問題ほど事前に認識してみんなで考えておくべきです。小さな問題、まあ、例えば今日は昼ご飯がラーメンがいいかそばがいいかみたいな話だったらですね、その時決めてもいいですが、いやこれから食料が手に入るかどうかわからないから、それからどうやって生きていこうかみたいな話はですね、もしそれがあるんだとしたらですね、それはその食料が目の前から消えた瞬間から悩むんじゃなくて、それは事前に悩んでおくことが大事ですね。だからそのリーダーシップにおける時間の問題というのは、事前に未来を予見し想定してリーダーがちゃんと組織の中に準備を広げていたかどうかの問題なんです。だから全て緊急の問題で非常時だから自分が決めるとか言ってる人がかっこよく見る人がいるかもしれませんけども、あれはただ単にその能力が、そのリーダーが無能であることの証明なんです。予知ができない、想定ができないということ自身がですね、まあもう言ってみれば次の一手、想定外の手を打たれたらもう終わりだと、あと一手で詰みだという状況とほとんど変わりません。危機的状況というのはですね、今回のアフガニスタンもそうですが、連続して危機がやってきます。アフガニスタンはあれ今始まったばっかりですよね、クライシスがいよいよ始まったばっかりですよね、だからこれから連続していろんな危機が起きていくんです。ところがこの状況でですね、アメリカ政府は完全にリーダーシップ失ってるでしょ。アメリカ政府何言っても当然アフガン人も聞かないし、それからアメリカ人だっても聞かないんじゃないですか。バイデンたちが言ってることとか、ミレーだとかいう参謀総長、参謀総長じゃない、日本、アメリカだと統合参謀会議議長っていうのか、いうことなんか誰も聞かないでしょ。ねえ、ああなったらですね、もうちょっと物事を動かしようがないんですよ。素顔はなんかそうなんじゃないもん今、なんかもうあれだけいろんな悪口がですねこう吹き出してくると、なんか自民党の青年局までなんか反旗翻してるらしいじゃないですか最近はね。あれだけ悪口がこう組織内部からですよ、政府も役人もですね、それから自民党内部も組織内部から吹き出してきてるってことは、もうやっぱり菅のリーダーシップは崩壊してるんでしょうね。菅のやってることに対してみんな合意しなくなってるんじゃないですか。合意するってことあったら自分のために合意するんであって、菅のために合意してる、組織のために合意してるんじゃなくて、自分自身のために何か選択してるという、もうそういう段階に私は入ってると思いますね。だからまあああなってくるとですね、あらゆる危機は対処不能になります。すなわちハンドルも引かない、ブレーキも引かない、それからアクセルも引かない車がですね、こうなんか滑り出しちゃったような、そんな状況ですね。まるでこの氷の上をですね、この車が滑り出しちゃったような状況にもはやなってんじゃないかなと思うんですね。で、ああなると、まあ、はっきり言って中にいたらお手上げだから早く出るべきですね。早く逃げ出して、で、どの辺に当たりそうかなと、いつどこでひっくり返りそうかなっていうことを見越してですね、その先のことを考えるというのは一番賢明な方法です。リーダーシップでですね、特に組織が大きくなったり国が大きくなりますとね、巨大船の運航以上にですね、それは先々見てやらないと間に合わないんですね。本当にね、組織がでかくなればなるほどですね、一つ物事を決めるんだって大変なんですから、本当大変ですから、まあいろんなやり方がありますけどね、でもやっぱりですね、本当に先々を見て、事前に人々に問題を示してですね、人々に考えてもらって、早めに舵切らないとですね、全然間に合いません。巨大船になればなるほどそうでしょう。国の運営なんかもっとそうですからね。しかも国の運営とか言った場合はですね、組織の普通のリーダーシップと違って、その意見の合わない人、反対派の人、無関心な人、これ全部連れていかなきゃいけないんですね。ある意味で言うと、その営利企業の運営なんてのは簡単っちゃ簡単でですね、その、まあ、ある目標を決めて、そこに集まる人だけ選んで雇って運営すればいいですよね。非営利企業も、まあ、それに次ぐところありますね。非営利企業でもですね、非営利組織でもこういう目的のためにやってますからっていうので、それに合意した人だけ集まって何かすればいいですよね。しかし国の運営とか地域の運営は根本的に違うんですよ。要するに賛成でも反対でもみんな一緒に船を動かす、みんなを連れて未来を作るっていうのがですね、 国の上、地域の上の一番基本中の基本なんですね。要するに特に日本なんかそうですね、反対派をですね駆逐するとかいうことはできない国でありますから、みんなを乗せたまま動かしていくわけでありますから、それはですね入念にも入念にですね、それから決してトップがですね人々の信任を失わないようにですねやっていかなきゃいけないんで、だからやっぱり日本の場合は中道を抑えなきゃダメなんですよ。とにかくこの常にどんな場合も人々の信任を失わない最大のポイントはね、中道をしっかり抑えるってことですよ。中庸ってことですかね。これはもう中国でも全部同じですけどもね。だからその中庸をやっていかないと、それはその何かあった時に人々前に一歩進み出しませんから。右か左かで揉めてる間、人々は動けませんので。だからまあ、そんな形で中庸を大事にして、中道を大事にして真ん中から前に進めるっていうことが、どうしてもこう必要になってきますが、しかしその、どっち持っていくかですよ。私もだからロハスなんとかも言い出して20年ぐらい経つでしょ。20年以上だよね。20年以上経ちますけども、やっぱりこのコロナで何体みんな世界中ロハスになってるでしょ。20年ぐらいかかるんですよ、やっぱり。平気で20年ぐらいかかるんですって。で、形出すまで30年ぐらいかかりますから、うん、でそれぐらい長いんですよ。大きな国だってせいで1億人ぐらいですけどね、そんな簡単に物事が動くわけないじゃないですか。だから企業の経営もそうですよ。20年30年先を見越していかないと、それは何技術開発するったってどんな人材を育成するかなんて全然間に合いませんから、それぐらいの単位でやんなきゃダメなんですよ。で、そういうのってじゃあどうやって見越すかっていうと、やっぱり世の中複雑系なんで、単純な発想でね今の延長線で考えるからダメなんですよ。要するに、因があれば陽があるでね、因の極みは陽の始まりでしょ。だから物事は振り子はかね、振り切れれば反対に行くから、今の時代が振り切れる方向に行ったらその次を次読まなきゃいけませんよね。それからやっぱり歴史ですよ。歴史見るとですね、やっぱり大体順番って分かるんですよ。お囃子が鳴り出したら次何が鳴ってとかね、最初に笛が鳴ったら次何が鳴るとかね、鼓はどんな形で出てくるとか、大体こう見当つくでしょ。ああいうもんなんですから、大体だからこう歴史のパターンっていうのがよくあるんですよ。そういうの見てるとなんとなく見えてきますから、ね、複雑系だから一喜一憂しててもしょうがないですね。一喜一憂してもしょうがないんで、少し長い目で見ると同時に、やっぱりその人々の間のその活力をいかに上げるかだよね。活力を上げて、そしていかに小さい成功を皆さんに積んでもらうかだよね。とにかく小さい成功を積み重ねないと物事ってのは勢いがつきませんから、みんな本気になりませんから。だからこうマイナーな時代が一番大事なんですよ。マイナーな時代にいかに小さな成功をあちこちで皆さん積んでもらって、それをやがて大きくしていくかっていうことになりますから、マイナーな時代をきっちりやらないとダメで、だから10年や20年はすぐ経っちゃうんですね。それぐらいのもんですよ。ですからこれから先は全く同じで、だからやっぱそれぐらいの見当を持って人間社会を運営しないと話にならないってことですね。だから今のまあ多くの人たち、多くの組織やってることはあまりにも近目が過ぎますね。あれじゃ未来はできないよ。それからヘリクツ言い過ぎだね。あんなヘリクツばっかり出たんじゃですね、明日すら来ないですよ。やっぱりそのネットもいいけどもね、まあネットはなかなか複雑系になりませんから、ねえ、ネットは複雑系にならないからね、やっぱりなんか複雑系になってましたら大自然とかね、直接人に会うとか、そういうとこからやっていかないと、要するにこう出口見えないですよ。ネットの世界はまあ入り口とね、まあちょっとしたその情報メモぐらいのもんですよ。あと情報交換だね。複雑系の関係がある中での情報交換はいいですが、その複雑系の関係はネット以外のところでちゃんと作っとかないとそれは無理ですから。だからそのあたりはやっぱりアナログデジタル併用型、デジタルアナログ日本立ての意味前からね申してると思いますが、すごく今重要なところです。やっぱり複雑系のですねアナログ型の方をちゃんとメインに持ってこないと、これはなかなか先は見えないんじゃないですかね。ですから世界も同じだと思うんですね。まあ今私は前にも言いましたけども、世界の人たちって文明の形がほぼ同じになってきてますよね。だから世界は一つに何て言いますかね、こう均一化された時代に生きてるんですよ。そうすると逆にですね、個性を生かしながら生きるってことに対する違和感はあまりないんじゃないかと思うんですよね。今までみたいに全然知らない人がどっかに住んでるとなると恐怖感が先に立つかもしれませんが、所詮はまあ人同じじゃないのよというところからいけばね、むしろなんか その変な争い事って避けられるんじゃないかと思うんですよね。世界の技術水準が同じようになると突出して上に行く人も突出して下に行く人もありませんからね。なんとなくこう収まってきて、まあ、それぞれ役割分担して生きていける時代になるんじゃないかと思うんですね。でもそういうのっていうのは複雑系で作っていかなきゃいけませんから、誰かの支配で作るわけいかないんでね、そこが20世紀とは非常に違うところですね。そういう意味でも政治外交のことはすごくこれから注意深くやらなきゃいけないなと思っております。まあ新しい時代だと思いますよ。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人間世界は複雑系ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。